子どもの強みを引き出すためのコーチング講座。
皆さんこんにちは。子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です。
インタビュアーの高橋幸子です。この番組は子育てに役立つコーチングについて勝子さんに毎回分かりやすくお話をいただいています。勝子さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、もう6月ということで、勝子さんいつもね、あの学校の方に行っていらっしゃるので、はい、新学期始まってどうですか？生徒さん皆さんちょっと落ち着いてきた頃ですかね？
そうですね、はい、私の勤めてる学校の方ですね、一つお客様の学校にもなるんですけども、そちらの方っていうのは実は、はい、毎月入学毎月卒業っていう制度があるので、まあ、毎月新しい子が入ってくるんですけど、やっぱりそれでも4月っていうタイミングで入ってくる生徒さん多いんですよね。雰囲気的には入卒式、入学式と卒業式合同でやるっていうのがあるんですが、それも終わって、うん、はい、ちょっと一段落、ゴールデンウィークも明けた後なので、まあ皆さんそれぞれのペースでっていう形になってますかね。
じゃあこれからもそれぞれの生徒さんたちと勝子さんがちょっとコーチングっていう部分でいろいろお話を、はい、生徒さんたちと、それから、まあ、時には親御さんとかともお話をされていくんですかね。
はい、そうですね。もう本当に、チームとなって、学校と生徒とコーチと、それから保護者の方と、チームとなって活動していくっていうかね、みんなで連携していくっていうところが大きいので、はい、
はい、
そういうところがありますね。
はい。まあ、今回、勝子さんが、ビジネスコーチングを学ばれて、最初学ばれてたけれども、その子育てのコーチングの方にどうしていったのかなっていうような話をね、今回ちょっと改めて少しお聞きしたいなと思うんですけれども、よろしいでしょうか？
はい、ありがとうございます。そうですね。で、今幸子さんおっしゃってくださったように、私、
はい、
もう15年前になりますかね、IT 企業に勤めていた時に、
はい
はい、システムをね、作るっていう仕事だの、はい、会社だったので、そこでプロジェクトマネジメントの仕事もしていて、
はい、
まあ、スタッフとね、どのようにしてコミュニケーションしていけばいいかっていうところとか、そういったところで、ちょうどビジネスコーチングの研修を立ち上げるっていうのをね、やったんですね。まあ、いわゆる社内研修ですよね。社内研修で、外部の方からビジネスコーチングを学ぶってことをしてた時がありました。
はい。はい、
で、そこでやってた時に、私たまたまなんですけども、はい。もう子供が小学生じゃないですね。幼稚園生。幼稚園の年中さんくらい、年長さんになってたかなと、はい。下は保育園の、はい、2歳児だったんですけども、うん、うん。ビジネスコーチングを学んで職場に生かすっていうのがあるけれども、あれ？これって子供にも使えるなっていうふうに思ったんですよね。
うん。
で、それから子供に、はい、実際に子供との話の中でね、話を聞くとか、ちょっと目を合わせて話をしながら、はい、ちゃんとリアクションするとかっていうね、やってたら、子供がちょっと変わっていったので、私これ、子育てコーチング、自分の子育てをしながらも使えるんだってことが分かったのが、はい、一番のきっかけなんですよね。
はい。まあ、すごくご自身がもう実感されたっていうことですよね。
そうですね。本当に、仕事だけで使うんではなくて、やっぱりコミュニケーションで、子供に対してじゃあどうすればいいんだろうみたいなところがね、あって、一番は、やっぱり問題があったからっていうところなんですけども、はい。幼稚園の先生から、なんか話を聞く時の姿勢が、お子さんちょっとっていう風な話があって、え？って聞いたら、家でどうしてますかって聞かれた時に、考えてみたら、もう忙しいので、働きながらね、仕事、ね、働きながら子育てしてると忙しいので、まあ、なんか、子供が、話してくれるものを、キッチンに立ちながらね、うんうん、わかった、後でね、なんて言ってて、うん、ちゃんと聞いてあげてないっていうところがあったっていうのが、私の大きな、はい、問題だったなっていうのがあったんですけど。
いや、もうそれは、今、働くお母さんたちが多いですから、皆さん、そうだよなって思うところだと思いますし、私自身もね、そういう時ありますね、やっぱり。
うん、うん、どうでしたか。ね、やっぱり忙しいと、まあちょっと、 何かやらなきゃいけない。早くお風呂に、早くご飯にとかね。早く寝かさなきゃいけないっていうところで大変だったりとかしますけど。そういったところでもう1ヶ月徹底して子供の話を聞く時間を、まあ、毎日、夜ですね。夜帰ってきてからご飯も食べながら、あとご飯食べた後に10分ぐらいね、いろんな話を聞くってことをしたんですよね。そしたら子供が変わったらしくて、まあ、お迎え、幼稚園が、そこの幼稚園、子供園のような幼稚園だったので、幼稚園の先生は2時までですけど、なので、その後保育園の先生がバトンタッチになってたっていうところがあって、その幼稚園の先生とね、会うことがなかなかなくって、1ヶ月ぐらい経った時に、まあ、ばったり会った時に、何かやりましたか？何されたんですか？もう全然違いますっていうふうにおっしゃっていただいて、で、すごい、私がやったのこれだけなんですよっていう話をしたら、もう先生もびっくりして、そういうふうにして子供の話を聞くって本当に大切なんですね、みたいな話があって。そんな体験をしました。
じゃあもうその時はでも IT 企業で働かれていて、まあだんだんそのじゃあ子育てコーチングの方にシフトしていこうかなっていうのは、
そう
も
なんです。
うご自身の実体験があってということになりますかね。
もうおっしゃる通りです。ずっと IT 企業に勤めててっていう形でしたけど、まあ、これ本当に子供にもすごく有効だし、家族にもいい、例えば夫にもとか、あとはちょうど PTA をやってたので、PTA のお母さんたちにもすごくいいなってことで、まあそこからですね、私もどちらかというとコミュニケーションの仕事がしたいと思うようになって、で、その上で、まあ、コミュニ、そう思ってるとですね、実はいろんなことが目に入るようになるんですね。まあ、子育てコーチングって何だろうとか、今ね、皆さんにお伝えしていったりとかしてますけど、私もその頃はビジネスコーチングだけだったので、子育てコーチングってどうすればいいんだろうとか、いろんな人がね、開催してるセミナーにちょっと顔を出してみたりとかするうちに、私もうちょっと子育てにフォーカスしてもいいかもしれないと思って。なおかつちょっとタイミング的に、まあ、こそ、あの、私自身もビジネスコーチングをその後も学んでいってるんですけども、でも、その中で活かせる現場的なところは家だなっていうところもあって、そういったことでね、だんだんとシフトしていったっていうのがあります。
で、そういった中で、こう、ご縁があって、学校の方から
そう
お
なん
声
です、
が
そう
か
なん
かっ
です。
たっていうことですね。
そうなんです。子供が、そうですね、息子が小学校5年と小学校2年生になった頃ですね。東京の渋谷にある東京インターハイスクールという学校の方と出会うことがあって、まあ、コーチングを使って生徒さんたちと関わっている。まあ、ティーチング、教えることをしないです。授業はないですっていう学校だっていうことで、まあ、不思議ですよね。授業しなくてどうなるのっていうところと、あとは、中高生に対して、そのコーチングはどう活かしてるんだろうっていうことが、すごく興味があったのと。実はもう一個ですね、興味があったことがあって、もう小学校2年生と小学校5年生の息子を見てると、この後思春期になったら私、どうなるんだろう。ね、まあ小学校の時はどこにでもいつでもついてきてくれるけど、中学生とか高校生になったらどうなるんだろうと思って、とっても怖いって思ったんですよね。
もう私も今、娘が小学校5年生ですので、
そうです。
結構ちょっとこう思春期の入り口にいるような今状態で、この後どうなるんだろうっていう不安はありますね、やっぱり。
そうですか、あ
こ
り
の
ま
ぐ
す。
らいの時期にっていうことですよね、勝子さん
そう
も
です。
ね。
そうですね。まさにその頃、ね、自分の思春期を振り返ってみても、なんかいろいろ感じるところありますし、我が子が、まあ、ここまで仲良くやってるのに、それが変わる、どうせ変わるからねって、ね、先輩ママから言われた時に、と思ったりとか、もううちの子なんてねっていう話をね、特に中学生のお母さんたちから聞いた時に、ドキドキって、ね、したりとかしましたけど、まあ、その時にはね、ちょっと子育ての勉強と、子育てコーチングですね。と、あとは思春期についてもテーマで勉強してた頃でもあったので、よし、私がコーチング もうちょっと活かしていこうと思うのは、もしかすると、まあ子供の中高生かもしれないし、あとは、ちょっと先取りして、息子たちのためにも、この東京インターハイスクールに、そうですね、コーチングをやる側として、勤めることができたらな、なんて思って、そこで勤め始めたっていうのがありました。
その小学生のお子さんが2人いらっしゃる状態で、勉強もされて、転職もされて、もう勝子さん自身もすごくお忙しかったと思うんですけれども、そういう時もじゃあ、ご自宅ではコーチングを実践されて、話を聞くっていうことを徹底されてたんですか？
そうですね。今おっしゃっていただいて、すごくそれってできた女性っていう感じがしましたけど。
いやー、すごいです。
徹底したことはないですよ。徹底しようと思って、やっぱりね、葛藤はいっぱいありますよね、子育てをしてるとね。なので、いい母親だったかっていうと、なんか今振り返るとね、その当時はってなりますが、まあでも自分自身の経験とか、あるいは、まあその東京インターハイスクールで関わってきた子供たち、生徒さん、もう立派なね、もう中学生、高校生っていうとね、社会人になる手前ですから、そういう、出会いの中で、私も、学んだり、教えてもらったりすることがいっぱいあって、っていうところが大きいですかね。
そうですね。まあ、このお話、まだまだちょっと、たくさん聞きたいこともありますし、勝子さんもお話ししてくださることがたくさんありそうですので、ちょっと詳しいお話を次回の配信で聞いていきたいと思いますが、よろしいでしょうか。
ぜひ、また皆さんもお楽しみにさせてください。
よろしくお願いします。また次回ね、この続きのお話ということで、今回はここまでとなります。勝子さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。